SMBC 日興証券菊池です。聞こえてますか？
はい、聞こえます。
ありがとうございます。二つ質問があります。この間の決算説明会、5月の時に、コロナの影響というのは、あるだろうと。で、悪影響の方が大きいんじゃないかなというように、根木さんおっしゃっていたと思うんですが、結局、あまりなかったということでよろしいんですか？それとも、これからあるのかどうか、その見通しを教えてください。ちなみに、北米のティッピングポイントの減少というのは、このファイアウォールとの競合というか、取り込まれるというか、なんか、そういうものであって、コロナの影響ではないという理解をした方がいいんでしょうか？
はい、ありがとうございます。まず第1番目ですね。どっちかというとですね、まだコロナウイルスの、感染がまだまだですね、広がってますので、すべて第2四半期で終わったと思っておりません。まあ、あれと第2四半期終わって、まあ、下半期の方も多分同じペースで推移するだろう。その前提で、まあ、不確実性ですね。ちょっと5月の時点から、見ると、ちょっと減ってます。でも一方、これからさらにですね、経済の悪化も考えられますので、まあ、そんなにですね、強気でこれでじゃあ、もうちょっと上に数字乗せてしまうとか、そんなことは、ありません。で、ファイアウォールと、そうですね、これコロナウイルスよりも、ファイアウォールと、IPS の統合の影響が大きいと思います。
わかりました。ちなみにそうすると、ファイアウォールとの、競合というか、取り込みというか、その統合というかの影響とすると、少し構造的な問題という感じになってくるんですかね。
まあ、これはいきなり言われて初めて見たこともないんですけれども、一部ちょっと私の答えたとで、ちょっとエワちゃんの方からもっと、説明をお願いしますけれども、ネットワークの速度が低いところで、ファイアウォールと IPS 統合してしまいますけれども、もっとですね、ネットワーク結構太い、線持ってる会社の方は、これ別々の機能の形で置いて、まだそのまま続くと思っております。一方、クラウドが、IPS のクラウド化が進むと、割としてまた違うポジションに出てくるんじゃないかなと思います。ちょっとその辺、岩から、答えお願いしたいと思います。
Yes, I think Trend Micro's tipping point
そうです
actually.
ね。トレンドマイクロ社のティッピングポイントの最もいい性能が発揮できるのは、いろいろなインスペクションのためですけれども、ファイアウォールとか、あるいは次世代ファイアウォールに関しては、IPS においては我々が性能的に勝っております。IPS の機能という点では、我々は勝っているわけですけれども、ただ、お客様としては、ただ、高速ではなく、ファイアウォールとか IPS とか、すべて一体となったものを望んでたとします。まあ、一番の理由として購入するのがファイアウォールが原因だということであれば、次世代のソリューションを選ぶわけです。特にティッピングポイントは中規模の企業においては我々は減少しているわけです。しかし、ティッピングポイントのロードマップとしては非常にアグレッシブに開発に取り組んでいるわけであり、クラウドでの展開というものを進め、クラウドワンネットワークセキュリティアーキテクチャというものを追求しております。そのため、お客様は多くのデータセンターをクラウドへ移行させております。そして、クラウドデータセンターの前に非常に高速な IPS というものを使ってアプリケーションを保護しなければなりません。そして、クラウドワークロードを守らなければなりません。そのため、ティッピングポイントのロードマップを考えた場合、将来はクラウドワンネットワークによるインスペクションの成長というものを期待することができると思います。そして、これによってクラウドワンのワークロードとクラウドワンのストレージなどを連携させ、これらをすべて一体化した形で機能させることができると考えております。それが次世代ファイアウォールと我々との異なった点だと思います。
2点目なんですけど、自社株買いを今日ご発表されてまして、 まあ、1ヶ月半くらいで、あ、1ヶ月、1ヶ月半で、まあ、50億やるので、まあ、過去も同じようなパターンで何回かなさっていると思うんですけど、これの目的を教えていただきたいと思います。これが2点目です。
まあ、我々としては、株主還元の視点で見ると、配当はもちろん最優先ですけれども、まあ、時々余ってる資金、まあ、剰余金の世界ですけども、まあ、そういう意味で、時々自社株買いもやるとかですね。まあ、そんな形で株主還元の中に一つ考えていただければと思います。
先ほどのプレゼンテーションで僕が聞き逃したのか、このコメントがなかったんですけども、それは、なぜですか？自社株買いを少しやって取ったアピールしてもよかったような気がして。忘れてた。
我々としては、さっき申し上げましたように、株主還元としては配当機能は最優先で、まあ、自社株を買い、買いやってますけれども、それ別に、今日公開もしてるし、わざわざ我々前もですね、決算説明会でアピールしたこと、記憶はないんですね。
なるほど。
配当の場合は配当成功ってやっぱり一回決めちゃうと変わらないものですけども、自社株買い我々毎年やるとかですね、それは一切ございません。だからそこは、まあそんなにアピールするものかと思っちゃいますね。
なるほど。結構株価が、比較的下がってるわけではなくて、高水準な中でされるので、何か大株主が売りたいのをいきなりトストネット3で明日50億全部買いますとかいうことではなくて、普通に買ってくる、普通に市場から買う予定ではあると。
普通の市場から買いますので、何か我々としてはどっか外部の圧力でやってるとか、株主さんの名と、まあ、大株主さんから何かと、それことはございません。
ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
そうしましたら、3点、教えてください。一つ目なんですけれども、今、ティッピングポイントのお話ありましたけれども、やっぱりちょっとこう、なんて言うんでしょう、プリギャップとかだと、まあ、落ちる余地がなくなってきたとかっていうところもあるんですけど、結局、こう、売上としてはまだマイナスで効いてる部分もあると思うので、ちょっと開示はされてなってるんですけど、ティッピングポイントって今、だいたい売上規模ってクォーターでどれぐらいあるって考えればいいんですか？
それはそこちょっと開示してない。それから、これからさっきエヴァの説明で言ったようにですね、クラウドの方行っていくと売上の構成また変わってきますので、それはちょっと、まあ、あんまりそこはですね、細かい数字出して後で誤解発生させるより、まあ、そのままですね、ノアンスで聞いていただければと思います。まあ、今回は、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの方は2桁の成長なかったというのはティッピングポイントの売上ですね。ティッピングの売上はちょっと減ってます。
なるほど。わかりました。このティッピングポイントの製品に関しては、まあ今、エヴァさんからもご説明はいただいたわけなんですけれども、かなり、こう、角度高く、成功されると思いますか？正直申し上げて、こう、買収されてから、こう、オーガニックにティッピングポイントが、の製品が、こう、成果を出したようにちょっと感じられないんで、どうぞ、お願いします。
I'm very confident because of the, moving to the cloud and the cloud.
非常に強い確信があります。クラウドへの移行があるからです。新しいアプリケーションがクラウド上で開発されるからです。ということで、そういったクラウドのアプリケーションを保護する一番いい方法というのは、やはり、レイヤープロテクションをクラウドに注入することです。それが私たちのプラットフォームの役割です。ネットワークプロテクションをクラウドでやるということ。IPS。これがやはり鍵になってくるというふうに思っています。トレンドマイクロのティッピングポイントが最高の脆弱性に関する情報があり、そして最も高速なエンジンを操作しています。そしてこれがクラウドデータセンターに非常に向いているわけです。 このようなインスペクションエンジンというものを活用することができます。したがいまして、私としては非常に強い確信を持っています。クラウドのシフトにつれてうまくいくというふうに信じています。
どうもありがとうございました。期待しております
ので、ぜひよろしくお願いします。で、2点目なんですけれども、改めてこうちょっとこの足元のクォーターだけではなくって、アメリカ、まあ、特にアメリカですね。アメリカがやっぱりこう、まあ、他社さんと比べると、まあ、セキュリティカンパニーと比べると、なかなかこう、まあ、プリギャップ受注にしても売上にしてもあまりこう成長されていない。で、そこのこう根本的な理由は何だと分析されているのかという点と、あと今どんなことを取り組まれて、どんなふうにこう今手応え感じているか、ここをちょっと整理して教えていただけますか。
You want to answer or?
Yeah, you can go ahead.
I can explain my perspective.
では私の観点から少しお話をしたいと思います。第二四半期に関しては残念ながらこの成長、まあ、通常であれば日本と同じようにリモートワークですとか、あるいはリモート学習というところから来るんですけれども、つまりコンシューマーのところが製品が成長するんですけれども、残念ながらアメリカにおいては我々の個人向けの製品というのがあまり普及していないと、オンラインのマーケットでは普及していないということがあります。ベストバイ、ほぼそうですね、ベストバイが多いんですけれども、やはりロックダウンが起こって誰もベストバイに買い物に行かなくなったということです。ということで残念ながらアメリカでは大きな成長がなかったわけです。それからもう一つ言えるのは、新型コロナがあったわけですけれども、トレンドマイクロはやはり中小企業のところでアメリカは強いわけです。あるいは中堅企業のところで強いわけです。しかし今回の新型コロナの影響で一番大きな影響を受けたのがやはり中小と中堅であったということです。中小のセグメントが大打撃を受けました。それ以外の要素として言えるのはティッピングポイントですね。ティッピングポイントも要素の一つです。前年比ということで考えると、米国市場ではティッピングポイントが占める比率が他のリージョンに比べて高いので、その分、影響も大きかったということです。しかしアメリカではハイブリッドクラウドのソリューションが今成長中でありますし、また他のリージョンでもこういった戦略的なポジショニングというものができてきていると思いますので、そこにフォーカスをして戦略的な領域で伸ばしていきたいと思います。つまりハイブリッドクラウドのところですね、これをアメリカで伸ばしていきたいと思っています。
それからちょっと補足というとですね、多分田中さんのおっしゃっているのは、高成長の会社でネットワークセキュリティ、パロアルトとかフォルティネットとかね、あるいは、まあ、EDR の市場に入ったクラウドストライクとかですね、従来型の、まあ、あれ従来型という言葉なんですね、変かもしれないけど、まあ、従来型の我々の競合先、ティメンテックとかマカフィは多分そんないい数字ではないと思います。だから彼ら未公開になってしまうし、まあ、それは言い訳ではないんですけれども、まあ、今岩も申し上げましているように、我々としては、まあ、既存の製品から SaaS とかですね、クラウドに引き入れて、もっと成長して高くしたい。これはリアリティですけど、でも既存の製品の売り上げの上でまだまだ大きいですので、伸びている部分もありますけれども、トータル的に、そんなに目立たないことも、
そうですね。まあ、若干ね、言い方は悪いんですけど、シマンテックさんも、まあ、マカフィさんもちょっともう見えなくなってきてる部分があるので、こう、見えてる会社さんとも、やっぱりちょっと、ごしていただけると嬉しいかなと。
まあ、おっしゃる通り、我々として全く、田中さんのおっしゃる通りですので、まあ、そこは、我々としても、もっともっと頑張らなくてはいけないと思います。
それ以外に何て言うんでしょう、その、マーケティングだとか、そういったところに課題を抱えてるだとか、例えばフォレスターのところであれだけ高い評価をもらっているのに、この数字に現れてこないっていうのはどんなふうに捉えてますか？
まあ、これは今の答えはあると思うけど、私から見ると、まあ、もっともっと営業の、活動を強化しなくてはいけない。例えば、米国って相当大きな市場でですね、我々とあったですね、150人とか体制で、例えば営業の方ですね、100人。まあ、そう比較するとですね、多分、パロアルトとか、他の会社は桁違い、もう1000以上でやってると思うんですね。だからやっぱり最終的にどのぐらい営業が動いてお客さんと変わりできたとかね。で、チャンネル活動経由で売れる、まあ中小企業のことありますけども、そこは言われているように、ちょっとウイルスの影響が大きいですね。だからもっとセールスに力を入れなくてはいけない。Iwa, do you want to add anything to this?
No, I do agree with you. I think we have
a... 特に付け足すことはございませんけれども、私も同感です。市場でもっとですね、積極的にマーケティングをやらなければいけないと思っていますし、新しいマーケティングの方法に集中してやっていきたいというふうに思います。つまりクラウドを使って、そしてインフラを使ったマーケティングをやっていきたいと思いますので、どうやったらですね、マーケティング弾みをつけることができるかということを考えていきたいと思います。ポジティブなエネルギーを使って、まずは成功例を一つ作る。で、その一つの成功例から、より優れた製品を作って、例えば SaaS のプラットフォームで作って、そして、そのより優れた製品によってよりたくさんの顧客を得るという弾み車のようなですね、効果を得たいというふうに思っているわけです。田中さんのおっしゃることは非常によくわかります。批判されても仕方がないと思います。私としても今の成長では不十分だと、満足してませんので、もっと頑張ってですね、これから成長を達成できるように努力をしていきたいと思います。で、もう一つ申し上げたいのは、トレンドマイクロとしては、売上を増やすためにただお金をつぎ込めばいいという考え方はしたくありません。利益率、そして利益性の成長ということも考えたいと思いますし、売上が全てではないというふうに思ってますので、それはちょっと競合とは考え方が違うのかもしれません。
はい、ありがとうございます。批判はしてないんですけど、頑張っていただけると株主さんに喜ばれると思います。最後3点目なんですけど、単身の11ページで触れていただいている、yes. 連結子会社、再支部でお読みすればいいですかね。
はい、
これ、うん。これ、サードブリゲート、トレンドマイクロご出身の方が、こう、続々いらっしゃって、まあ、連結子会社だからいいんですけど、何かこう、将来的にスピンアウトして、御社にとってマイナスになったりすることはないのか、こう、今の位置づけとか関係についてちょっとコメントいただけますか。以上です。
再生はですね、実は、我々としては、前、今の説明で言ったように、まあ、やっぱり製品だけではなくて、サービスまでは、ちゃんとやらないと、お客さんの問題解決できないんですね。で、お客さんから、誰がその、まあ、トレンドマイクロの製品なら、トレンドマイクロある程度できるかもしれないけれども、お客さんの環境の中に全てトレンドマイクロではないんですね。そうすると、それ以外、MSSP みたいの、チャンネルがこれから期待されてますけれども、我々としては、まあ、自分でも勉強のため、それから、トレンドの製品もお客さんの方はちゃんと使ってもらうために、ちょっと MSSP 事業は一部ですね、まあ、興味ありまして、直接やるとですね、チャンネルから競合先になってしまう、まあ、その日、リスクもありますので、まあ、別会社の形でですね、そこも我々過半数持たない。我々トレンドマイクロの持ち分は今 37% になっています。まあ、トレンドマイクロの、ベンチャーファンから入ってる、投資も考えると、まあ、8割までいっちゃいますから、まあ、その66% ですね、いっちゃいますから、それで連結対象になってますけれども、トレンドマイクロとしては、再生すでにスピンアウトで、経営に参加しない。まあ、持ち主としていますけれども、まあ、その独立性ですね、維持ながら、MSP としては再生これから成長していくと我々思っています。
そういう意味では、トレンドマイクロさんの基本ソリューションを、こう、担いで頑張ってくれるパートナーっていう、そういう見方でいいですか？
プラス、トレンドマイクロ以外のものもね。だから、トレンドマイクロだけになってしまうと、トレンドマイクロもできるし、トレンドマイクロ以外のセキュリティ製品も、サイシフとしては管理して、お客さんの、まあ、一応、一括、受注ですね。セキュリティのサービスの世界で、その辺で出してます。
あ、よくわかりました。ありがとうございます。以上です。
はい、ご質問ありがとうございました。では、次の方のミュートを解除いたします。解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、もしもし、ジェフリーズの佐藤です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
一つ質問があるんですけど、SaaS について、US の、プリガープが、マイナスだったのって、確か、SaaS ってスタートしていると思うんですけど、このトランジションでちょっとこうギャップが出ているのか、確か1ヶ月フリータトライアルなんかもアメリカで提供するっていうお話聞いてたんですけど、まあそれがもしかしてプリガープにインパクト出てるのか、それともまあピュアにプリガープがマイナスだったのか、ちょっとこの辺の背景を教えてもらえませんでしょうか。一つしかないので以上です。
はい。SaaS の影響もあるけれども、大きな要因ではありません。大きなことは、一つはティッピングポイント乗り上げの現象と、もう一つは、第一四半期でちょっと申し上げたように、複数年の更新が減ってます。
それは、SaaS にシフトしてるからですか？確か SaaS
は。まあ、そこは、これからですね、お客さん準備してるかもしれない。更新の時点で SaaS ではないけど、まあ、複数じゃなくて、そうと多分1年先は SaaS に移るかもしれない。
あ、で追加で確認なんですけど、基本今アメリカでローンチして、日本もヨーロッパももう SaaS はフルローンチなさってらっしゃるんですか？で、あとその1ヶ月のフリートライアルとかこういうのって、例えば日本とかにもオファーされるんでしょうか？
されますね。尾身川さんどうですか？
日本での APEX SaaS の方はやっとローンチしましたが、トライアルしません。
しません。
従来のお客様かなりいらっしゃるんで、でパートナーさんともに通常通りに今やっております。
ということは尾身川さん強気で
思います。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
はい、ご質問ありがとうございました。では続きまして次の方のマイクのミュートを解除いたします。会社名とお名前からお願いいたします。
あ、すいません。みずほ証券堀です。よろしくお願いします。
お願いします。
2問ありまして、1点目は、営業費用のところですね。アドミニストレーションコストのところで、ネギさんから、こう、まあ、日交代以降、まあ、ちょっとこう戻っていくんじゃないかってお見通しのご説明あったんですけれども、どうなんでしょう。御社の、こう、社員の方とか、結構合理的なようにも感じますので、まあ、1クォーター、こう、だいぶテレワークの比率がこう上がってる中でいくとですね、まあ、このままかける4で進むとは思えないんですけれども、ある程度、こう、自然体で、こう、減ってる部分もあると思うので、継続性がある部分も、こう、あると思うんですが、その、なんていうんですかね、こう、営業活動、対面営業が戻って、費用もこう増えていく部分と、この、1クォーターのようにですね、減少がこう継続する部分っていうののこう感覚みたいなものを少し言及いただけるとありがたいです。
まあ私の方から見ると全て元に戻ることはないと思います。環境もまだですね、全てのウイルスなくなっちゃったわけないし、あとはもっとですね、お客さんのバイングビヘビアの変わりつつあってですね、まあ、全て対面営業でやるのか、で、ですからこれ第二四半期の水準から上がりますけれども、通常ですね、まあ30億円までいかないんじゃないかなと思ってますけれども、ちょっと尾身川さんのコメントちょっとですね。
はい。どうですか？ありがとうございます。まあ元のノーマルにはもう絶対戻らないと思います。実際に営業の感覚も、まあ具体的に言うと公共系であったり教育系っていうのはやはりですね、先方が面と向かって来いということで呼ばれるケースもございますが、例えばそういったケースでも最小限の実は人間だけが行きまして、あとは実際に端末申し込んでですね、エンジニアだなんだっていうのは実はみんな来ずに、そこでオンライン、ミックスです。ミックスでやったりしてるっていうのも現実です。あとは今後その基本的には、もしマーケティングという人も具体的に減るのはですね、変なし、この飲みの会ってのはかなり少なくなるかなと思ってます。で、具体的にオンラインでのやり取りがどんどん増えるんで、マーケティングの強化としましては、オンラインイベントの方にはこれまでなかったリアルなイベントが減ってきて、ミックスのもの、もしくはオンライン中心のイベント、でそこからいかに 継続してですね、やっていくか。そこに、我々もどんどん力をかけていってますから、使う方式が変わってくるかなと思ってます。なので、まあ、元には戻らずに、もっと効率的にいけるかなとは思っています。
はい、ありがとうございます。
I also want to mention about this. A lot of these costs are actually external events.
これらのコストの多く、これは外部イベントに関連するものです。それがキャンセルされました。例えば、モバイルワールドコングレスにたくさんの人を送らなければいけなかったと。つまり、スペインまで行かなければいけないと。あるいは、ブラックハットですね。大勢の人たちが、そういったイベント、大きなイベントに参加するために出張してたわけなんですけれども、今回、今年はコエルのイベントがすべてキャンセルされました。そういったことからコストがもちろん下がっているわけなんですけれども、将来的にどうなるかまだ分かりません。1年後、2年後、こういった大きなイベントが復活することもあり得るわけです。その以来にまた参加することになるかもしれません。したがって、我々のその、お客様を訪問できるかどうかということだけではなくて、大きなイベントがキャンセルされたことも一つの要因です。
2点目はですね、ちょっと大美川さんにお聞きしたいんですが、先ほど大美川さんのプレゼンの中で、コンシューマーのところで、まあ、国内、グローバルともに、ノート、ライフロックの、こう、結構営業、ノート、ライフロックの営業構成が結構、すごくなってますよってお話あったんですが、まあ、過去にもですね、特に日本市場で考えた場合、こう瞬間風速的にこう営業構成強まったことって過去にあると思うんですね。ただ、なんかあまりこう長続きしないでシュリンクしてしまったり、まあ、成果出ないとすぐ手引っ込めるようなところがあったんだと思います。なんかこう過去に比べてですね、今回のそのおっしゃってたすごいお金をかけてる構成っていうのは、違う雰囲気を感じるのか、どうなんでしょう。こう、数四半期すると、まあ、特に国内は御社強い、地盤だと思いますので、その辺のこう、なんか、従来との違いみたいな、ものとして警戒しておくところがあれば教えてください。
はい、ありがとうございます。まず1点目、まあ、その点で、まず日本市場なんですが、はい、おっしゃる通りですね、今、我々こう耐えておりますが、毎週毎週、いろんなデータを見て分析しています。で、それに対して何が起きているか、どこに具体的にどこにディベートを積んでって全部分かってます。で、やはりまあ、それを積まれますと、瞬間的にそこはやるんですが、ただ、具体的に、なんかこうデータをこの店頭のですね、出荷ベースのものとか見ても、そう動きがございません。多少項目はこう、数%、またまた戻してとか、そういう形でかなりですね、おっしゃる通り、これって、向こうの期が1年過ぎたら、多分、APAC の方で今、コントロールしてると思います。APAC の方で、まあ、見切りつけるんじゃないかなっていうのは、我々、まあ、とにかくそれまで耐え忍んで我々の営業力でですね、しっかり、それ、ただ、それゆえにもっとそのパートナー様、お客様の方の視点でですね、どういうふうにパートナーさんの方にも向けるか、そしてお客様からのリクエメントをどう、まあ、結びつけるかっていう営業努力、オンラインでのいろんな施策であるとか、そこに一生懸命今やってまして、結論からすると、我々はここに、今回のこの構成に対しても、もう耐えて絶対にこれは負けることはないだろうというふうに、確信してやっているところ。それから、オーストラリア、ニュージーランド、ここも我々それで市場を持ってます。ここに関しましても、そうそう、まあ、大きな影響は今受けていません。やはり、おっしゃる通り、こう、常にあちら、こう、なんだろう、季節的にこう来るんですが、長続きしない。結局、信頼性が継続的な関係性って保てないんですよ。やはり。やっぱり我々そこが強いところで、継続的に同じ顔です。同じ顔で同じ人にずっと長年ちゃんと約束を守ってやってきている。ここが継続性の強みで、オーストラリア、ニュージーランドに関しても同じように、我々負けることはないだろうと思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。